ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部の山中秀夫教授です。山中先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず山中先生は徳島大学工学部でどんな研究をなさってらっしゃるんですか？
はい、私の研究室はですね、都市デザイン研究室っていう名前ついてるんですけども、
はい、
私はその中の交通の分野を担当してまして、人に優しくてですね、それから街全体がですね、環境とか、それからお年寄りに優しいような街になるようなテーマをやってます。で、人に優しい街の交通を考えるっていうのがテーマです。で、特にですね、
はい、
最近は自転車がですね、交通手段としてですね、見直していかなきゃならないっていう機運が高まってて、はい、その分野が中心になってます。
はい、そんな山中先生ですが、ご出身はどちらですか？
そうですね、私京都生まれで、昭和のちょうど半分ぐらい、32年間京都に住んでました。
京都ですか。はい、独特の文化がありますし、観光地もいっぱいあって、徳島にいるものとしては羨ましい子供時代だなと思うんですが。
そうですか。まあ、観光地はあんまり行かなかったんですけどね、確かにいろんな人たちは周りにいましたね。外国人もすごく多い街ですよね。
そんな子供の頃の思い出といいますと、どんなことが挙げられますか？
はいはい、一番交通に関する思い出としてはね、
はい、
僕は小学校の6年生の終わりぐらいから中学1年生の間にあった大阪の万博なんですよ。
大阪万博、
あれちょうど、私がその理科の興味が出た頃 で、
はい、
で万博が始まって、人類の進歩と調和ですかねっていうテーマで始まったんですけども、で何回か行きましたね。友達も一緒に行ったし、家族も行ったし。
あ、もう一回行って終わりじゃなくて。
そうですね。でとにかくすごい人 で、 でとにかくパビリオンに入るのが大変で、一時はなんかすごいたくさん人数の人たちが、集まる、一日何十万人かの日に行って、
はい、
で帰れなくなっちゃったんですよ。もう地下鉄とか鉄道がですね、はい、満杯で長蛇の列で
乗り切れない、
乗るまでに何時間もかかるみたいな状態になっちゃって、でその終電までに乗り切れないみたいな状態になったんですよ。まず充電もの延長されたんですけどね。で、京都まで帰るの大変だった。深夜に帰ってきたことありますね。
そんな思いをしてまでも、何回も足を運ぶ、何が良かったんですか、万博。
そうですね、全部楽しかったんですけど、月の石とかね、そんなものもやったし、いろんなパビリオン楽しかったんですけども、一番印象に残ってたのは、そこで残ってたのは、なんか未来の都市交通っていうパビリオンで、
はい、
自動運転の、ね、自動車のパビリオンやってたんですよ。
自動運転、
多分今だとおもちゃみたいな感じだと思うんですけど、自分で乗ってこうボタンを押すと自動的にいろんなところへ連れてってくれるみたいなね、そういう、何故か知らないけど、それを運転したっていうのがすごく印象に残ってたんですよ。
そういう分野がやはりお好きだったんですかね。
なぜかそういうのが印象に残ってましてね、そういう分野は面白そうだなと、これからの街の交通をやるのは面白そうだなっていうのがずっとこう残ってましたね。
なんとなく、そしてその方向に進まれたわけですね。
そうですね。で、高校の2年生ぐらいの時に、
はい、
僕らはあまり理系文系って決めない学校だったんですけども、理系だろうって言われて、でどこ行くのっていう話で、いろいろ医学部だとか、なんかいろんなことを周りから言われたんですけども、はい、なんかその時にその万博のイメージがすごく残ってて、交通やりたいっていう話から始まったんですね。
はい、
でいろいろ大学知らんの中で、交通やってる学科あるのかなとか言って調べてると、割となくてですね、交通って名前ついてる学科って、でたまたま京都の大学、京都大学に交通土木工学科っていうのがあったんですよ。これ面白そうだなっていうことから始まりですね。
交通土木工学科はやはり思ったような道でしたか？
いや、本当は実は土木工学科なんですよ、中身としてはね。交通土木工学科と土木工学科が2つ一緒になってて、
はい、
で僕は交通土木科に入りたいですって言ったんですけど、入試は一緒で、入ってからですね、交通行きたい人って手挙げてで、人数足りませんねってこういうぐらいのもう中身ほとんど一緒な学科だったんですね。だから交通のことをやれたのは本当4年生ぐらいにならないと できなかったんですけども、
でもいざ4年生になったらやっぱり面白かったですか？
そうですね。で、4年生で、都市交通計画研究室っていうですね、教授は元国鉄の OB の方で、鉄道とか、はい、それからこういう優しい道づくりとか、そういうことやってる先生のところについて、それからもう本当実践の研究が始まったんですね。
そうですか。 学生時代には勉強以外にもいろんな思い出っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、スポーツで言うと中学時代にまずバスケットボール始めたんですよ。中学校1年生に入った時にたまたまですねクラスの一番後ろの方の生だったんですよ。今の生徒全然
高かったんですね。
今すごく低いんですけど その中学1年から全然伸びてないんですよね。でバスケットボール部の人たちに目がつけられて入らないって言われて、
大きいから
ぜひ、それまでそんなことやったことなかったんですけど、はい、入って、3年生の夏休みぐらいまでバスケットやってたんですけども、ちょっと膝を壊しちゃって、でバスケットやってると非常に大変なの で、
ね
まあ、たまたまですねバスケットボール部の体育館の下に弓道場があって、でそこの弓道部の人に誘われて、ここだったら別に足関係ないからっていうので、そこで弓道に入ったんですよ。
全くスポーツといっても違うタイプの、
そうですね、全然違いましたね。高校中学校の弓道っていうのはそんなにきちっとしたことしなくても遊びに近いようなことでもよかったんですけどね、本格的に段位を取るとかなるとちゃんとしたしきたりというんですかね、
作法です
か、作法ですね、はい、っていうのがあって手順をちゃんと踏まなきゃダメですね、
はい、
打つ射っていうんですけど、
はい、
弓を射るときにどういう手順でどういうからたらの動かし方をするっていうのを全部学ばなきゃならないですね。
一からもう一回やり直したんですか。
そういうことを、まあ、やって段位をなんとか、実は高校の時に初段を取ったんですけども、
はい、
それの時に、まあ、いっぱい教えてもらうために道場に行って、高校 の、 その場所はですねその立ち居振り舞いするところがなかったんですよ。
あ、場所が、
土の上でやってて、でその道場のちゃんと床の上のあるところに行ってそういうのを教えてもらって段位を取ったっていうのを経験しましたね。
スポーツと言いましても心の部分が大きいものですね。
そうですね、大学に入ってからも弓道部に入って、でその時は本当に、真剣なスポーツクラブで、最後3年生の時は主将もやったんですけども、
はい、
団体戦なんですね。
団体戦ですか。
前の人たちが順番に打ってきますから、主将というと一番後ろに立ってて、
そうですね、
最後もうあなたがもう外したらもう負けみたいな、そういうのがやってくるんですよね。
うわ
でそういうプレッシャーとかね、それからやっぱり周りの連中がなんとか当ててもらわないといけないから、そういうその人たちのコンディションを 見ながらチームを考えないかんとかね、は
いはい、やっぱり自分だけがいくらできても団体戦となったら周りとの協力関係っていうのはすごく必要ですよね。
すごいですね。で本当にちょっとした気分の違いで途端に当たらなくなっちゃうんですね、弓っていうのはね。
そんなものですか。
ねゴルフと一緒ですね本当気持ちだけで変わってしまうスポーツなので、まあ、その頃にだからそのなんとなく人の気持ちが見ておかないと、はい、うまくいかないっていうのをですねつくづく感じた時代でしたね。
チームワークっていうのを実践してこられた、
ねチームワークっていうながらみんなでこう戦うっていうんじゃなくて一人一人が戦ってますから、その人たちの気持ちをね探るっていうことがね、
はい、
すごく重要なスポーツでしたね。
はあ、山中先生、ちなみに弓道の最終的な段位はどこまで行かれたんですか。
大学時代には3段ですね、3段まで取ったんですけども、かなり文句つけられながら取りました作法がむちゃくちゃだって怒られまして、
でも楽しかった大学時代みたいですね。さて山中先生は現在都市の交通手段としての自転車を見直すというテーマに取り組んでいらっしゃいますけれども、これはどういうきっかけで研究を始められたんですか。
そうですね、さっき話しました4年生で配属された研究室がその都市交通計画という研究室だったんですけども、
はい、
そこでねたまたま自動車をですねできるだけゆっくり走らせようというプロジェクトが始まってたんですね。
ゆっくりですか。
で僕が入る前に大阪で、調査をされていて、車がですね、例えば駐車車両なんかがあって、
はい、
車がこうぐねぐねっと曲がって走る狭い道でね、当然スピード落としますよね。
そうですね。
ね。で、そういうのをどれぐらい落ちるだろうっていうのをずっと測ってたんですよね。
は
あ、じゃあもっともう道自体をそうやって曲げちゃおうと、
はいはい、
そうするとゆっくり走るよって、
そ
うすると交通安全にもいいし、人が歩いててもそんなに不安を感じないし、はい、そんな風な道できないかっていうのが始まってたんですよ、
はい、
それ今もうコミュニティ道路っていう名前で、徳島だとワシントンホテルとか佐久とかにありますけども、
そうですね、
あの道路をどうやって設計するかっていうのが私の卒業研究だったんですよ。
あ
で、まあ、ぐねぐね曲げるので、車をどれぐらい曲げたらねどれぐらいのスピードになるのかってそういう実験から始まったんですよね。
で全て計算をした上で今のコミュニティ道路、徳島市内にありますコミュニティ道路ができているんですか。
そうですね、まあその時もいろいろ僕実験したんですけどね、
はい、
で箱を置いて、学生だった僕らの友達に走ってもらって、
はい、
箱の箱を狭めたりしながらねどれぐらいの間隔で置くのがいいのかとかねいろいろやってたんですけどね。 なんかたくさん走りすぎてテニスの人に怒られたり、ね、
もうちょっといい加減にしてよ、
ね、そうですね、大学の中で走り回ってましたから、そんな実験をして、で、まあ、あの最終的には僕がマスターの1年生の時にですね、大阪市の方が実際にそういう道路を作られたんですよ、
はい、
で、まあ、その実際にできた道路を調査に行って、でどれぐらいのスピードになってるかとかですね、人はどんな感じでできたことを思ってるかっていうのをアンケートで調査をしたり、はい、そんなことをやってましたね。
そこから今度は自転車の方に変わっていくんですが、
はい、
身近な交通手段の自転車ですけれども、街中での自転車の在り方といったことは今まであまり研究がなされてなかったんでしょうか。
そうですね、あの日本はですね、世界的に見てもすごい自転車使ってる国なんですね。
そうなんですか。
アジアに比べる中ではですね、中国に次いでくらい使ってるんですね。でしかも先進国の中では多分かなりトップクラスなんですね。オランダとかデンマークとか有名なんですけども、それに次ぐぐらいの自転車の利用国なんですね。
知りませんでした、
で世界中で自転車使おうって今機運が始まってるんですけども、
はい、
実は日本はそれのトップクラスにいると。だけど、実際は皆さん駐輪とかね、駅前の標駐輪、
そうですね、
それから高校生がすごくマナーが悪い、
はいはい、こうちょっと横に
並
んだりしてね
っていうのばっかりがもうとにかく問題になって、
はい、
でとにかく違法駐輪をなくそうみたいなね、
はい、も
う自転車が問題だっていう研究が多かったんですよね、
これまでは、
はい、でも最近はとにかく地球環境に優しいし、
ね、
健康的だし、
はい、
なんといっても安い交通手段だし、それから誰でも乗れるし、こういう風になってるので、なんとかみんなそれを都市交通の中でちゃんとした位置づけを作ってちゃんと使ってもらおうと、
はい、
そしてちゃんとした使えば安全だし、いい交通手段になるはずだという風な研究が始まってるんですね、
はい、それは具体的にはどんな方向に進んでるんですか。
そうですね、今までですね、特に日本の場合は歩道を自転車が走る、
そういうことは多いと思うんですけども、
これが当たり前だと皆さん思っておられるんですけども、
はい、
本当のルールは実は車道を走るんですね。
自転車は車の一部、
車はね、どんなとこでも車道を走れるんですね、はい、11号のようなそのすごいとこでも走ってますよね、
でもそんな見たことないです先生
いや本当はあそこはあの車道を走るのが原則なんです、
ね、原則なんです ね、
で歩道を走ってもいいよってことになってるんですけども、もうみんな走ってますよね。だけどそれは歩行者にとってはすごく怖いんですよね。
確かに歩行者としてはそうですね、
でそこから始まってて、とにかく歩行者を自転車から守るっていうのが最近の話題になってまして、
はい、
どれぐらいの歩行者の数がいてると自転車を分けないと歩行者危ないのかと、歩行者が不安に感じるのかっていうのをずっと調査してたんですよ、
はい、
で歩行者の数の量がですね、道の幅、あの歩道の幅に比べてですね、多いところではね、自転車と歩行者を一緒にしちゃダメだとっていう基準を作ろうという話をずっと研究してたんですね。
そうですか、これからまだまだいろんなお話が聞けそうです。では続きは来週ということにさせていただいてよろしいですか。
わかりました。
来週は山中先生に交通手段としての自転車を見直す研究から見えてくる徳島の将来像などについてお聞きします。